この27章のところには相続地の所有のこと、そしてまたモーセの後継者の選びのことが出てきています。前半のところではこのマナセ一族のセロファーデの娘たちがこのモーセに息子がいない、そういうことでその種族がもう耐えていいのでしょうかと訴え出てきたわけです。その当時はこの息子が後を継ぐというのがもう普通一般的であったわけです。ところがツロフェホデにはその息子がいなかった。もう生まれてきたのは全部娘たちであった。その時にこの娘たちがモーセに訴えてきたわけですけれども、モーセはどうしたのかというと、五節を見ると彼女たちの訴えを主の前に差し出した。これはモーセが勝手にこの決めて采配するというのではなくて、この神様にこのことを祈り求めたわけです。その時にこの神様の与えられたこの解決は何かというと、七節を見ると、セロフアでの娘たちの言い分は最もだ、あなたは必ず彼女たちにその父の兄弟たちの間で相続の所有地を与えよ、彼女たちにその父の相続地を渡せと言われたわけです。このところから女性も等しくその相続地を与えていただくということになったわけです。これによってその氏族が一族が耐えてしまうということがないように神様はされた。そしてそのことは11節にもこの一番近い血縁の者に与え、それを受け継がせようと。もしもうその家族兄弟そうした者がいなかったら、最も近い血縁の者がそれを受け継いでいく。そのことはまたこのナオミが息子たちが死んでしまった、そして異邦人のルツだけが残った、そういう時にも言うなれば、その後を継続するために神様はまた選ばれるというようなことがあったわけなんですけれども、神様がなされることはまた私たちの人間的な思いにはるかに勝って公平で、しかも御心の通りに成していかれるということを私たちは見ることができると思います。天国においてはもう男性も女性もありませんし、このギリシャ人もまたユダヤ人もない、もう全てが公平に神の国を受け継いでいくことができる。また私たちにそのようなこの特権が与えられているということは、なんと幸いなことであろうかと思います。そしてこの12節のところには、この主はモーセにこのアバリム山に登りなさいと言われたわけなんですけれども、それはもうピスガの最も一番高い山であったわけですけれども、その地に登って、そして与えた地を見よと言われたわけです。実はそのところで13節には、自分のために加えられる、召されるということを主なる神様は言われたわけです。なぜか14節に、ツインの荒野で回収が争った時、あなた方が私の命令に逆らい、彼らの見ている前で、あの水のところで私が聖であることを表さなかったからである。そのところでモーセは岩に命じたのではなくて、岩を二度も打って水を出させるということをしたわけです。それはもう本当に不覚であったんですけれども、彼はもうカーッと怒ってしまって岩を打ってしまう、失敗をしてしまった。神様はこの義なる神様であるわけです。もうそれぐらいのことはいいと許されるような方ではなくて、その正義を貫かれる。そしてまた神様は愛の神でもあるわけですけれども、もうアロンを召されたように、そしてまたこのモーセをもこのピスガの頂きアバリム山に登らせて、そして与える地を全部この見渡して、彼は主のもとに召されていくということになったわけです。しかしこの時にモーセはこの神様に祈って、この16節見るならば、一人の人を回収の上にこの 定めて、そして17節にはもう羊飼いのいない羊の群れのようにしないでくださいと、彼は神様に祈ったわけですけれども、その時に一人の人を、まあ、神様は選ばれる。それは18節のところを見ると、あなたは神の霊の宿っている人ヌンの子ヨシアを連れてきて、あなたの手を彼の上に置けと命ぜられたわけです。ヌンの子ヨシア、彼は神の霊の宿っている人である。もともと彼はこのモーセの従者でもあったわけです。モーセによく仕えていた。しかし大事なことは何かっていうと、神の霊の宿っている人とあるわけです。神の霊が宿っている、まあ、新約聖書で言うならば聖霊にこの満たされた人と出ているわけです。あの使徒の働きの中でも、この配給のことでヤマメの人たちにこう問題が生じた時に、使徒たちはこの聖霊に満たされた人を7人選ぶということをしたわけです。まあ、何よりも神の霊に満たされた人でなければならない。なぜならばもう神に仕えていくということがもう大切な役割であり、そしてまた神様に導きに従う人が神の御心を行う人であるわけです。ヌンの子ヨシアはまさに神の御心を喜んで行う人であった。そして彼を回収の前に立たせて任命するわけなんですけれども、21節のところを見ると、彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは主の前でウリムによる裁きを自分のために伺わなければならない。まあ、このウリムというものであるわけですけれども、祭司はこのウリムとトンミムというものを持って、そして神様に祈りを捧げて、そしてこの選択の時に使うということをしたわけです。まあ、今で言うなれば、まあ、くじ引きのような感じになるわけなんですけれども、ウリムとトンミムがどのようなものであったのかということは聖書には詳しく記されてありません。しかし祭司が神様に対して、まあ、伺いを立てる時にこのウリムやトンミムを用いて神様の判断導きを仰ぐということをしたわけですけれども、まあ、この時にも、まあ、このヨシアが選ばれるということに対して祭司エルアルザルはこのことを行うということをしたわけです。そしてそのようなことをモーセは22節を見ると、主が命じられた通りに行った、神様の言われる通りにそのことを行い、そしてヨシアを祭司エルアザル全会衆の前に立たせて、そして手を置いて任命すると。そしてモーセがの後継者がヨシュアとしてこのところではっきりと選ばれて、そして彼が全イスラエルを率いて約束の地カナンに入っていくということになったわけです。まあ、全ては神様の御心通りになっていく。まあ、私たちの教会もそうあるべきです。神様の御心を第一としていく。そのことのためには神の霊の宿っている人、聖霊に満たされている人が用いられていく。私たちは主のものであって、そしてまた私たちは主の体の一つ一つの器官である。そのことを覚えて、また私たちも主にまず祈り、伺いを立てて主の御心の中に従っていくものとさせていただきたいと思います。